2ページ、3ページ、令和3年度、町長、施政方針、小さくても輝く町、稲川町長、福田長次、2月24日に行われた第404回町議会定例会で、福田町長が新年度、町政運営と重要施策について説明しました。この号では、用紙抜粋、全文は企画政策課窓口または町ホームページ。3つの町は、小さくても輝く町、私が初めて町長に就任したときに掲げた言葉です。小さくても輝く町とは、大都市と比較して物事を捉えるのではなく、人に個性があるように、自治体にも個性があると考え、その個性を伸ばし、唯一無二の町づくりを進めるという決意の言葉です。近年では特に3つの調和を大切に取り組んでいます。それは、都市と自然の調和、世代間の調和、伝統と改革の調和です。都市と自然の調和。稲川町は、豊かな自然環境が誇りである一方、都市機能がもたらす利便性の向上に期待する声も多くいただいています。恵まれた自然環境を生かしながら、都市機能の充実を目指します。特に高齢化が進む本町にあっては、日常生活で欠かすことのできない買い物や通院といった生活における不安解消に向け、民間事業者との連携や IT、ICT の活用など検討を進めていきます。世代間の調和。多世代が互いに尊重し、生き生きと暮らせる街づくりを進め、子育てするなら稲川町、健康長寿の町稲川町の実現を目指していきます。伝統と改革の調和。地域に残る伝統行事など数多く残されている歴史と文化を継承しながら、将来のために新たな価値の創造が必要です。新名神高速道路の開通やその効果を生かした産業拠点地区の整備など、これから移り住む人にとっても魅力あるまちづくりを進めていきます。つながりと挑戦、幸せと笑顔あふれる町稲川を目指して、食住近接のまちづくり。食、職業の食、住、住居の住、食住近接のまちづくり。産業拠点地区佐治組紀茂川地区において、先端的物流施設の一大集積拠点を目指し、プロロジスと連携し、まちづくりにおいても地域とともに発展する新しい物流プラットフォームを築いていきます。テナント進出が予定されている各企業とも連携を図り、防災面での活用や地域雇用の拡充、移住人口の拡大など、これからの町の活性化にとって非常に大きな意味を持つ事業となっています。誰もが住みよい街づくり。交通需要が分散し、公共交通の利用者数が少ない地域を補完する新しい交通システムとして実証実験を行っているちょいそこ稲川は、新年度から有償での実証実験となります。この結果を見ながら、既存の路線バスや鉄道などの公共交通の利便性、接続性を高め、多くの人に利用していただくことで、公共交通の維持確保対策につなげていきます。次代を担う子どもたちの教育環境の整備、多様化する社会の中で、子どもたち一人一人の可能性を伸ばし、生き抜く力を育むためには、個々の特性に応じた環境を整えることが大切です。このことなどからも、令和4年4月には、中谷中学校と睦瀬中学校を再編して、新たに清涼中学校を開校します。再編にあたっては、 両校の歴史と伝統を土台にして、新たな魅力と価値を創造し、未来社会をたくましく生き抜く子どもたちを育てることを目指して準備していきます。ウィズコロナへの取り組み。大谷アルプスランドは、自然を満喫できる観光地であり、コロナ禍において、改めて施設の必要性が見直されています。ゴミの投棄問題などの課題は残るものの、現在試行的にキャンプ場を再開しており、今後本町の交流拠点としてさらなる整備を進めます。事業者募集など業務スケジュールの見直しを余儀なくされた道の駅稲川機能拡充については、農業振興、観光振興の拠点施設としての役割に加えて、子育て支援や交通事業者の協力も得ながら、公共交通の乗り入れも協議していくなど、これからの町の活力を生み出す施設整備として、事業者募集などの事業を推進していきます。すでに導入しているオンライン会議やリモートワークの仕組みを活用し、まちづくりに活かせるよう検討していきます。事業者においてもリモートワークの導入が進んでおり、またワーケーションという新しい働き方も広まってきています。本町の立地や環境はこうした新しい働き方に適していることから、新年度に向けて移住相談をこれまで以上に積極的に取り組めるよう体制の整備を行います。また新型コロナウイルスの感染予防対策については、3密回避や衛生管理の徹底などの感染防止対策に努め、ウィズコロナに万全の体制で臨めるよう職員一丸となり取り組んでまいります。問い合わせ、企画政策課、電話 766-8711。 ホームページ5ページ、令和3年度稲川町当初予算。この予算案は3月26日まで開催される第404回町議会定例会で審議されています。一般会計を中心にその概要をお知らせします。詳細は町ホームページ、 QR コード掲載。令和3年度当初予算の内訳。一般会計、特別会計、企業会計の総額は201億6612万円で、前年度より2億3932万円 1.2% 減少しています。表を読みます。会計名、令和3年度当初、令和2年度当初、比較、増減、パーセントの順です。一般会計、107億2500万円、111億7400万円、4億4900万円の減、4.0% の減。特別会計、4項目あります。1、国民健康保険、32億8822万円、32億5514万円、3308万円、1.0%。2、介護保険、24億5375万円、23億7335万円、8040万円、3.4%。3、後期高齢者医療保険、8億5619万円、8億824万円、4795万円、5.9%。4、奨学金、3139万円、1890万円、1249万円、66.1%。承継、66億2955万円、64億5562万円、1億7392万円、2.7%。企業会計、2項目あります。1、水道事業会計、11億420万円、10億3387万円、7033万円、6.8%。2、下水道事業会計、17億737万円、 17億4195万円、3457万円の減、2.0% の減。承継、28億1157万円、27億7581万円、3576万円、1.3%。合計201億6612万円、204億544万円、2億3932万円の減、1.2% の減。表割。なお、波数処理により各項目の数値と合計欄が一致しない場合があります。一般会計の予算総額は107億2500万円で、消防指令センターの高機能指令システムの更新や新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施する一方で、大谷アルプスランド下山道の安全対策工事が令和2年度で完了したことなどから、4億4900万円、 4.0% 減少しています。一般会計の歳入。徴税・贈与税交付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で所得や消費が減少したことなどにより、前年度から2億4246万円、 5.6% 減少しました。国・県支出金は、新型コロナウイルスの予防接種にかかる国庫負担金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などにより、前年度から1億622万円、 5.8% 増加となりました。歳入の内訳の円グラフを読みます。歳入合計107億2500万円。内訳、徴税 30.3%、 32億4212万円、地方交付税 22.7%、 24億3500万円、国・県支出金 18.0%、 19億3414万円、調剤 9.2%、 9億8580万円、贈与税交付金 7.8%、 8億3954万円、繰入れ金 7.2%、7億7297万円、使用料・手数料 1.7%、 1億8186万円、その他 3.1%、 3億3357万円。円グラフ終わり。一般会計の歳出。農林水産業費は、前年度に道の駅整備事業や地産事業などの大規模な事業経費を計上していたことなどにより、前年度から6億4764万円、 72.2% 減少しました。一方で、教育費は中学校再編に向けた通学バスの購入や小学校・中学校の給食費公開計画などにより、前年度から1億5589万円、9.7% 増加しました。また総務費は、衆議院議員・県知事及び町長選挙にかかる選挙費などにより、前年度から7787万円、 6.6% 増加し、衛生費は新型コロナウイルスワクチン接種の実施を予定していることから、前年度から4671万円、 4.2% 増加しました。歳出の内訳の円グラフを読みます。歳出合計107億2500万円。内訳、民生費 33.1%、 35億4898万円。教育費 16.5%、 17億7043万円。総務費 11.7%、 12億5883万円。衛生費 10.8%、 11億5621万円。土木費 8.9%、 9億5315万円。交際費 8.4%、 8億9651万円、消防費 5.7%、 6億1103万円、農林水産業費 2.3%、 2億4988万円、その他 2.6%、 2億7997万円。円グラフ終わり。以上、問い合わせ総務課電話 766-8708、 6ページから8ページ。令和3年度当初予算主要事業概要、6項目あります。1、交流活力を生み出すまちづくり。多田銀道山文化財保存活用事業、687万円継続。国史跡多田銀道山遺跡の魅力と価値をご自宅などでも学習していただけるよう、ホームページ上で青木マブや大観所跡などの史跡を映像で体験できるデジタルコンテンツを段階的に整備します。また金山彦神社を安全に見学していただくため、隣接する石積みに落石防止網を設置します。清流稲川ふるさと応援寄付金事業、2252万円継続。ふるさと納税による寄付をいただいた人へボタン鍋セットなど旬の特産品を贈ります。特に寄付が多い関東地域でのテレビ広告などによる PR を行い、寄付の増加を目指します。大屋さん管理運営整備事業、1億1622万円、繰り越し含む。大屋アルプスランドは衛生面に配慮した環境整備の一環として、水洗トイレの新設や炊事場の設備などの改修を行い、キャンプ場の本格的な再開を目指します。 2. 誰もが挑戦活躍できるまちづくり。コミュニティ推進事業、761万円継続。地域の特性を生かしたイベント開催など、まちづくり協議会の積極的な活動を支援し、地域コミュニティの推進や地域活性化を図ります。また地域課題の解決に向けた研修を行い、地域活動の担い手となる人材育成、地域の特性を生かした住民主体の特色あるまちづくりを進めます。 3. 人を大切に育てるまちづくり。町立中学校再編準備事業、2億5226万円、繰り越し含む。稲川町立中学校再編計画に基づき、新設中学校清涼中学校を令和4年度に開校します。新設校は現中谷中学校の校舎を利用するため、必要な改修工事を実施します。また遠距離通学生徒用のスクールバスの購入、中谷・睦瀬両校生徒の事前交流事業の実施など、中学校再編に向けて必要な準備を進めます。教育情報化学校 ICT 強化推進事業、6420万円拡充。インターネットを利用して町内外の学校との交流、プログラミング学習の実施や小学校中学校への情報教育指導員の派遣を行うなど、学校 ICT を効果的に活用した取り組みを行います。男女共同参画推進事業、49万円拡充。性的少数者への偏見をなくし、性の多様性への理解を広めるため、新たに稲川町パートナーシップの宣誓に関する要項を制定し、宣誓書の作成、相談業務などを実施します。 4. 健やかに暮らせるまちづくり。地域生活拠点整備事業、503万円拡充。障害のある人の 親亡き後に備えるため、緊急時の受け入れ先の確保や24時間相談体制の整備など、地域における生活の安心感を担保する機能を備え、障害のある人やその家族が安心して暮らしていけるよう支援します。高齢者外出支援事業1227万円拡充。70歳以上で運転免許証を自主返納した人を対象に、返納時の1回に限り、阪急バスの定期券、ハニカ、グランドパス65、タクシー乗車券、交通系 IC カードなどの購入費を助成します。また、免許返納者以外の70歳以上の人を対象に、新たにハニカ、グランドパス65の購入費を所得の区分に応じて助成し、高齢者による自動車事故の防止及び交通手段の確保による高齢者の外出支援に努めます。がん検診事業8311万円継続。各種がん検診などの受診率の向上と検査の充実を図るとともに、特定の年齢層に対して子宮頸がん及び乳がん検診、肝炎ウイルス検診の無料クーポン券を送付し、受診促進とがんなどの早期発見、健康意識の普及、啓発に努めます。5、自然と共生し快適に暮らせるまちづくり。農地利活用推進事業52万円新規。新たに稲川町農地バンク制度を開始し、農地の利用促進を図ります。また荒廃農地を再生利用する農業者を補助する制度を創設し、耕作放棄地の解消に努めます。農地バンク制度の詳細は12ページに掲載しています。新規収納確保事業1100万円継続。農家の高齢化や担い手不足などを背景に、町内の荒廃農地は年々増加傾向にあります。新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、認定新規就農者となった人などに対し、就農直後の経営確立を支援する資金を補助します。また就農当初の負担軽減のため、農業用機械及び施設の付帯設備などに要する経費を補助します。公園緑地維持管理事業1億2488万円継続。総合公園、地区公園、近隣公園など46公園および71箇所の緑地の維持管理を行います。また定期的な安全点検により、公園遊具による事故を未然に防止し、適切な維持管理に努めます。令和3年度は上尾公園、白金地区の老朽化した複合遊具を、皆さんが木に触れ合う機会になるよう、国産材を利用した木製遊具に更新します。6、安全安心を守るまちづくり。防災対策事業3160万円拡充。町の防災力向上に向けて、土砂災害警戒区域ごとの危険度予測システムを導入します。システムの検証作業を行った上で、より精度が高くきめ細かい避難発令につなげます。公共交通対策事業6801万円拡充。令和2年3月に策定した稲川町地域公共交通ネットワーク見直し方針における将来の公共交通ネットワークの実現に向け、仮称稲川町地域公共交通計画を策定します。またネッツトヨタ神戸株式会社の連携協力のもと実施しているちょいそこ稲川は、令和3年度より有償化での実証実験に移行します。 消防施設整備事業1億1710万円拡充。災害に伴う119番通報から消防車両などの出動指令までの迅速化を図り、通信指令体制の機能を強化するため、西一町消防指令センターの高機能指令システムを更新します。以上、問い合わせ、総務課、電話 766-8708。9ページ、道の駅稲川機能拡大プロジェクト。このプロジェクトは、平成27年度に策定した稲川町地域創生総合戦略における重点プロジェクトとして取り組みをスタートしました。令和3年2月に実施方針などを公表し、民間事業者以下事業者の公募手続きを始めており、新年度は事業者の決定に向けて進めていきます。新たな道の駅は農業振興や観光振興などの拠点となる施設を目指すとともに、物販サービス施設や子育て支援センターなど、今の道の駅にはない新たな機能を拡充することで、多世代にわたる多くの人が気軽に立ち寄り、ゆっくりのびのびと過ごせる時間と空間を提供する道の駅を目指します。民間事業者と連携。このプロジェクトは、町と連携して事業に取り組む事業者を公募選定し、事業者が資金調達から施設整備運営までを行う官民連携 PFI 手法を取り入れ、民間の力を最大限に活用します。事業内容などの一部変更、コロナ禍による生活様式の変化も踏まえ、今後も持続可能な施設とするためには、社会の変化を柔軟に取り入れることが重要なことと考えています。そこで公募に先立ち、事業者へのアンケート調査、社会経済動向の情報収集などを行い、ウィズコロナの社会において高まったニーズを取り入れ、整備する機能、施設や公募条件を一部変更しました。事業内容の主な変更点、施設機能、変更前、温浴施設、変更後、屋外ふれあい活動広場。屋外ふれあい活動広場は、例えば緑地広場でのアスレチック施設、さまざまな健康遊具の体験、自然や人や文化、食、農業とのふれあい、交流体験、オートキャンプ場やグランピング施設など、多様な施設が考えられることから、事業者の提案により具体化します。施設整備費、変更前37億3800万円、変更後24億7110万円。事業者の帰籍事由に伴う契約解除時の対応、変更前、町と事業者の債権債務を相殺。変更後、事業者から町に納める納付金、賃料の 10% にあたる違約金相当額を保証金や保険として町があらかじめ預かり、契約解除の際には違約金として充当。合わせて新たな事業者を公募選定し、納付金、賃料を得る。今後予定している事業スケジュールは次の通りです。令和3年3月1日、事業者募集開始。令和3年8月下旬、事業者の決定。令和4年3月、事業契約締結。令和4年3月から令和6年5月、設計、建設、工事管理。令和6年7月、開業。道の駅施設配置イメージ。敷地面積約 3.9 ヘクタール。川西市から丹波篠山市に向かう県道12号線沿いに予定しています。 駐車場を拠点とし、右からカフェとレストラン、地域商品、農産物直売所、そば加工販売施設、物販サービス施設、特産品加工施設など、その横に子育て支援センター、その横に屋外ふれあい活動広場をイメージしています。ただし施設配置などはあくまでもイメージであるため、事業者提案により変更されます。以上、問い合わせ町活性化推進室、電話 768-6016